かって以降は本当にまずはね、本当にお母さんが一生懸命その啓発をされて、もう付きっきりでね、本当に勉強を教えたり言葉を教えたり、でも本当に耳が開かれてきたら、本当にね、どんどん理解が進みまして、もう小学校入る頃には周りの奥さんたちよりもはるかにこう勉強ができるぐらいのね、成長を遂げられました。本当に、そういう中で、幼い頃はお母さんと二人三脚でねずっと来られまして、またお母さんも本当そういう試練を本当に顔を体験なさいましたが、おかげで、姉妹は手話ができるようになり、今は手話通訳者としてね活躍していらっしゃるということでございまして、神様はやっぱりいろんな出来事、時として嬉しくないね、ちょっと辛いような体験を、通らされることがありますが、でも実はそれが、また新たなる、その方の大切な使命を本当に神様がこう開いてくださるね、恵みの始まりとしてくださる、神様という方は本当に豊かだなということをですね、感謝しているわけでございます。そして、本当に検事式の時はもうね、なんかこう大丈夫かっていうこうなんかなんていうんでしょうかね、スライムみたいなお体だったんですよ。ふにゃふにゃだったんですが、もう今は本当に、体幹もがっちりなさり、今回、本当にしっかりとしたサポートのあるですね大学に進学なさって、結論としては同志社に行くのかね、同志社に行かれるということでございまして、同志社は非常にメモをね横でこう取ってくれたりとか、そういうボランティアの学生スタッフもたくさんいらっしゃって、非常にサポートがあるので、ぜひそこをということで、今年ね1年間頑張ってこられました。一番いいところに志賀来ね導いてくださって本当におめでとうございます。感謝しております。これから生涯ね、本当に兄弟も、聴覚に障害ありますけども、でもそれが、また太田隆盛兄弟ならではの使命とね役割を神様が与えてくださって、たくさんね困ってる人いますから、本当にそういう人たちが本当に光を得て、また本当に朗報を聞いてね、本当に神様は素晴らしいなってことを味わう人生を兄弟を通しても神様を開いてくださると信じますね。祝福を祈っていきたいと思います。あと国公立目指してね、頑張っている今井孝子姉妹と、藤林ヨハネ兄弟がおりますので、ぜひまた覚えてお祈りください。また冒頭でも本当に祈ってくださいました、今ちょうどですね、林愛子姉妹が、看護師のね試験を受けておられて、キズバのお母さんで、本当に一年復帰してね、看護師になろうということで3年頑張ってこられた永田かな子さんもですね受験中でございますので、本当に私の助けがあるように祈りたいと思います。それでは今日大切な神様の語りかけを、大切な今日という日に受け止めていきたいと思います。現実を動かす福音と題して御言葉をいただきます。一言祈ります。天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。主が成してくださった喜びの知らせを今日共に受け止めることができて感謝をいたします。神様どうぞそれぞれの人生においても主は具体的に働いてくださるお方です。どうぞその事柄を私たちがしっかりとこの人生を通して奏で出すことができるように、それを調べとして放つことができますように、神様聞く人たちが本当に心を躍らせ喜ぶそのような恵みの知らせ、良き知らせを告げ知らせるものとならせてくださるようにお願いをいたします。そっとお一人お一人にも主の御言葉を通して励ましをください、力を与えてくださり、新しい習慣に向き合わせてくださるようにお願いをいたします。最初にあたり祝福しイエスキリストの皆によってお祈りを前にお下げします。アーメン。今日はこの礼拝の後にですね、大切な私の教会の節目となります宗教法人格をですね、取得する、設立しますというですね、その総会を控えておりまして、今日はそれを踏まえながら私たちの教会が何を見何を目指して歩むのか、 そのことからもう一度御言葉から、共に、味わってまいりたいと思います。イザヤ書の今日は61章を、皆さんと共に読んでまいりたいと思います。一節をまずご一緒に読んでみましょう。3、はい。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために。アメン。私というのはこのイザヤ書の記者であります預言者イザヤのことと言ってよろしいでありましょう。でありますから、これは油を注ぎ、そして霊が私を捉えたと語り出していますので、ある意味で預言者イザヤが神様の思いを受け止めて、実際に人々にその思いを言葉として伝えていく、これを預言と言います。預言の要はあらかじめという意味ではなくて、預かるという意味で聖書は使います。神様から預かった言葉、これは民や王に対して語るべき言葉として神様は託してくださるんですが、それを伝えていくメッセンジャーの役割をこの聖書では預言者と語っていまして、その役割をこれから果たしていくんだということを神様の前に明確に自覚する、そういう体験の箇所として読むことができるわけであります。すでに60章もイザヤ書がありますから、ある意味でこれは繰り返し繰り返し彼の人生において神様がこういうところから始められたねということ柄を確認するような、そのような箇所として今日は読んでまいりたいと思うのでございます。京都中央チャペルも1997年の4月に創立されまして、そして開拓が始まりました。ずっと最初の頃ですね、礼拝堂場所として使っておりましたのはハートビア京都という場所でございまして、今もあります。なくなったわけではなくて、そこを使わなくなっただけでございますが、その場所を間借りしてこう礼拝を捧げる、そういうスタイルを17年間続けました。しかし、まあ、そういう中で、神様導かれてですね、2013年から3年間はアバホールといいまして、ここを少し下がったところのお池の角にあります和牛会館ってあるんですが、そこの1階をですね礼拝堂として使って、そして主を礼拝する、まあ、そういう恵みの働きを3年間させていただき、そして皆さんと共に祈りながら、この歩みをですねもう一度原点であるこのアバハウスにですね据えて、そしてこのアバウスで礼拝を下げながら教会の営みをスタートしようと、改めて切ったのが2016年のことでありました。延べ、本年ですね23年間の働きを神様が進めさせてくださったわけでございます。当初から神様が私たちに、与えてくださったビジョンやまた理念というものがありますが、またこの23年目、私たちの教会が、宗教法人をちゃんと核として持ってですね、法人格を持って歩み出すこの時に、もう一度神様の前に新たに私たちの使命、また果たすべき役割というものが何なのか、そのことを今日のお言葉から受け止めていきたいと願うのでございます。主は私を使わして、つまり神様は私たちのこの教会をもうお使わしになって、そして、誰かに届くように、まあ言うならば方向づけておられる。預言者イザヤを人々に使わせたように、神様は私たちをまた様々な人たちに使わせておられるというのでございます。イザヤは誰に使わされたでありましょうか。一つは貧しい人に良い知らせを伝えるためだった。もちろんこれは経済的な貧しさもあるでしょうが、それだけではありません。ある面貧しさ、これは貧困ということでありまして、この経済的な事柄を当然前提としながらも、それだけではなく私たちの人生そのものが非常に貧しい、干からびきっている、まあ言うならば愛というものや優しさというものが非常に乾ききっている、そのようなですね状態をもうこのところは視野に置いているのでございます。マザー・テレサという方がこの日本に来た時に、本当にその事柄をですね端的に語られたことを記憶に新しいわけでありますが、本当に人々の心に実は貧しさがある、そ その事柄は経済的な面もさることながら非常に深刻な問題であるということを今私たちはなおも自覚しなければならないのでございます。しかしそういう人たちに良い知らせ、実はこれを短く言いますと福音という言葉になります。英語ではゴスペルと言います。でありますから、ゴスペルソングというのは実は良い知らせの歌という意味でありまして、ある意味でそれを通して神様が私たちを豊かにしてくださるし、私たちの人生が経済的にもまた心の面でも本当に満ち足りた人生を歩むことができるように方向づけてくださる、そのようなですね、神様の働きがあるのだということを、お伝えすること、これがですね、私たちが福音を語るということであり、良い知らせを伝えるということになるわけであります。またイザヤが使わされた人たちには打ち砕かれた心、本当にいろんな人生にはショックな出来事が起こりますし、そしてまたもうやるせない思いの中でですね、自暴自棄になってしまうような、そういうようなうち、しおれてしまう、そんなですね状態になる人たちもいらっしゃる。その心を私たちが包む、異常現象以外はそれを包んでいく、そういう働きをするのだというのです。また囚われた人には自由を、最近覚えた宿泊以上の句ですね、9つ目か10日と、10個目の句みたいですが、世間バックってのあるということですね、世間に縛られる苦しみというね、世間バックっていうのがあるそうです。宿泊はとよくね、一人の小老病死が宿で、そして御恩城区とかですね、まあ御蔵区とか別リーグとかですね、グフトックとかあるわけでありますが、世間バックっていうのもあるようでございます。つまり世間にどう思われるかということで、結局自分の行動が縛り上げられてしまって身動きできないような状態ということのようであります。ある面囚われるということにはいろんな囚われ方があって、本当に人がそうやって不自由な生き方を余儀なくされてしまう、そういった事柄も現実にはあるというのです。しかしそういう人に自由を告げ知らせる。またつながれている人、さまざまな過去の出来事や、そして辛い体験、そういったものに、ずっとですね、これも呪縛されてしまう。トラウマという言葉がありますが、無意識的にもうそういう行動がですね、制限されてしまうようなことだって現実では起こります。しかしそういう人たちに解放を告げ知らせる。まさしく良き知らせの、まあ言うならば展開というようなものがこの後には描かれているわけでございます。2節をご一緒に読んでみましょう。はい。主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告示して嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの行為を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。アーメン。この喜びの知らせ、こういうことが告げ知らされた時に、いろんな取られた状態から解放されていく、その時に大きな転換が起こるということをこのところは語っているのです。嘆きの中にいる人々に灰に変えて冠をかぶらせる。昔ですね、このユダヤ人たちは、本当に深い悲しみを表す時に灰をですね、頭にこうかぶってですね、本当に私はそういう悲しみがいるんだということを象徴的な行為として表していました。そのことから踏まえながら、そういう深い悲しみのある方々に冠をかぶせます。本当にその輝きですねを与える。また嘆きに変えて喜びの行為を滴らせ、暗い心に変えて賛美、歌声が神様を讃える言葉として出てくるような、そのような事柄を日常の中でまとわしてくださる。まさしく福音というものがもたらす現実というものが本当に素敵な転換を人の中に起こしていくことを示しているのでございます。彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木。樫の木というのは非常に巨木になりますし、 そして雨風に、耐える力が非常に強いですね。でありますからいろんな波風、波風は、カシノキくらいですね、雨風です、雨風がですね叩きつけるようなことが起こったとしてもです、このカシノキはシャーンと立って揺れない、そのような強い神様の素晴らしさを表す存在となっていくのだと語っていくのでございます。4節ご一緒に、はい。彼らは常しえの廃墟を建て直し、古い廃墟の跡を起こす、廃墟の町々よよの荒廃の跡を新しくする。失礼しました、古い荒廃でしたね、あれ廃れた状態。実はこの人々の中に思い浮かんだ情景は、実は彼らがですねバビロン捕囚といいまして、ユダヤの人々は、バビロニアに連れ去られる、まあ、そういうですね体験をしてしまいました。その中で自分の故郷はどうなったか、祖国はどうなったかというと、もうあれ廃れてですね、まあ、他の人々、まあ、いわば異国の方々がですねその場所を占拠する、そんな状態にもなっている。だから自分たちがかつて神様を礼拝したような場所も非常に荒んだ状態になっている。しかしそれがもう一度立て直されていく、新たなる事柄がそこに始まっていく、これは一つのイメージですね。つまりもう絶望だ、もうここには何も生まれない、もうペンペン草も生えやしないというような現実がもしあったとしてもです、この福音の知らせ、喜びの知らせを受け止めた人々がそこに歩みをスタートしたら、そこには新しいものが創造されていくのでございます。神様の喜びの知らせはある意味で預言者の使命でありました。今日私たちはこのところから踏まえながら、この預言者の使命、神様のメッセンジャーとして、実はここにいらっしゃるお一人お一人も神様は呼び寄せてくださり、これからのあなたの人生でこの喜びの知らせを周りの人々に伝えるように用いようとしてくださっていることを覚えようではありませんか。私たちが託された喜びの知らせ、福音は私たちの周りの人生に大きな転換を与えていくものです。そのような変化、そのような違いというもの、ああ本当にあの荒廃した状態がこんなにも立て直されたかと喜ぶような神様の御業を私たちはもたらす役割を担っているんだ。このことを今日覚えようではありませんか。そしてまたここに集まった一人一人教会がまとまりとして私たちこの一つ身とされるわけでありますが、この中央チャベルという教会の働きもまさしくその集大成でありまして、その総合体としてもこの地にこの福音を通して神様の恵みを開いていく働きをするのだということを今日覚えようと思うようではありませんか。さあ続けて6節をご一緒に読みます。3、はい。あなたたちは主の祭司と呼ばれ、私たちの神に仕えるものとされ、国々の富を享受し、彼らの栄光を自分のものとする。あなたたちは2倍の恥を受け、あぜけりが彼らの分だと言われたから、その地で2倍のものを継ぎ、永遠の喜びを受ける。アメン。過去の評価、貶められ、そして蔑まれ、そういう体験があったとしたら、神様はその2倍の恥を受けた者には、あなたに2倍の祝福を与える。もう倍増しの祝福を与える。そのような約束を与えてくださっているのでございます。これが福音を通して開かれる、また福音を告げ知らせる者たちが体験していく神様のお恵みです。8節3、はい。主なる私は正義を愛し、捧げ物の強奪を憎む。誠をもって彼らの労苦に報い、常しえの契約を彼らと結ぶ。彼らの一族は国々に知られ、子孫は諸国の民に知られるようになる。彼らを見る人は全て認めるであろう。これこそ主の祝福を受けた一族であると。アメン。私たちのこれからの歩み、本当に神様がこの約束をくださいました。ここに集い、共に神様の恵みの福音を携えいく者たちが、どう見られるか。ああまさしくこれこそ主の福祝福を受けた人々だ。はい、これはあなたのことです。ハレルヤ。主からこの言葉を受け止めましょう。 ああここに集ってここにね共に礼を下げる人々、これはズームを通しても同じことでありますが、その人々は神の祝福、主の祝福を受けた人たちだ。本当にそのことからを人々が認めるようになるでしょう。そして10節3、はい、私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。花婿のように嘆きの冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださる。アメン。喜び楽しみ、喜び踊る、その具体的なイメージは花婿、花嫁のように、イメージしやすいですね。ハレルヤ。いよいよあと指折り数えて8日目に花嫁花婿が現れます。ハレルヤ。もうこのことをイメージしながら、私たちもね、花婿花嫁のように神様が飾ってくださって輝きの装いをくださる、なんと素晴らしいじゃありませんか。これは本当に希望いっぱいですね。本当に期待感いっぱいですね。これから人生がどのような事柄にね開かれていくか、そういうワクワク感がそこには溢れていますね。私たちはそのような躍動するような人生を神様によって歩むことが開かれていくのでございます。さあ11節ご一緒に、はい、大地が草の芽を萌え入れさせ、園がまかれた種を芽生えさせるように、主なる神は全ての民の前で恵みと栄を芽生えさせてくださる。アメン。皆さんがいろんな挑戦をなさっていることが実は芽吹いていく、そして花を咲かせ豊かな実りを表させてください。神様はそのような事柄をこれからの皆さんの営みの中で開いてくださるというのでございます。さあ今日はこのところから第一番目に覚えたい、ね、大前巻の、ね、中身を今見てきたわけでありますが、第一番目を覚えたいメッセージもいったこれです。ご一緒に告白しましょう。3、はい、京都中央チャペルは福音を伝える。アメン。24年目をこの4月から私たちは歩み出すことになりますけれど、そこではっきりともう一度皆さんと共に自覚したい、私たちの教会の存在して、またここにある意味、その目的は福音、良い知らせを告げ知らせるためである。このことははっきりと自覚しようではありませんか。預言者イザヤももう随分と神様に用いられてきた器でした。でもこの60章に至ってもう一度彼は神様の前にはっきりと明確に自覚したのです。私が召された、私が呼び出されて油を注がれ神様の役割を担わされたのはこの良き知らせを告げ知らせるためだ。愛する皆さん、私の教会も神様は恵みによってこの時まで導いてくださったし、私たちの歩みを今日まで主は助けて支えてくださいました。この教会が本当に神様の教会としてここにあることを心から感謝します。そして新たなる私たちが踏み出す一歩を今日刻もうとしているわけでありますけれど、その中にあって一人一人が明確に神様から受け止めていただきたい、あなたは神の福音を伝える存在なのだ。それは私たちの言葉を通して、また私たちの生き様を通して、私たちの存在そのものが喜びの知らせを告げ知らせる、そうです、嘆きの衣に変えて賛美の衣をまとわせる大きな変化、転換というものを味わったその姿を通して、私たちは主の素晴らしさを語り継ぐものとなろうではありませんか。今日5回連続目の、連続目でいいか、5回連続で、お証しが礼拝でね捧げられたことを心から感謝します。6回目がなかったらあかんという意味ではなくて、こうやってねこれ証しをこうね聞かせていただく、いろんなお証しがありますよ。でもそこに、間違いなくね聞き取れるものがあります。それは喜びの知らせ、人を励ますメッセージであり、人を立て上げる力が溢れている。本当に神様の前にいろんな状態が現実に起こります。元気な時もあるし、もしかすると病の中にある時もあるし、また本当に希望いっぱいで歩んでる時もあるし、でも時には失望落胆の中である時もあるし、本当に喪失感の中で悲しむ時もある、いろんな状態が人生には起こります。だからこそです、様々な証が語られ、 さまざまな形でこの良い知らせが述べ伝えられることは本当に素晴らしいことではありませんか。それぞれの必要が満たされていくために神様はさまざまな形を与えてくださっているからでございます。設立総会に向けまして2週間ですね、京都中央チャペルの規則というのを、ぶら下げております。ご覧になった方いらっしゃいますか。あんまりしげしげとご覧になるようなあのことはあんまりないかもしれませんが、まあ、この規則という中で、この中央チャペルの目的というところをですね、まあ、このように、まとめました。この法人は広くキリストの福音を述べ伝え人々を救いの恩寵、これ恵みということですね、神様から頂く特別なプレゼントに預からせ礼拝儀式および行事を行い信徒キリストを信じる人たちを強化育成する人を育てていく養育することを目的とし、その目的を達成するために必要な業務を行う。非常に硬いんですけどシンプルに言うと福音伝えますよということですね。そしてその方々が本当に元気で神様にある変化という成長を、また変化といういろんな喜びの体験を深く味わう人生とお導きしていきますということ柄を、この規則の中にも歌っているのでございます。下に書いてある通りでございますので、ぜひ皆さんもまたご確認いただいて、いただきたいと思いますが、これが私たちのこの社会における大切な目的であり使命であり役割である。このことは今日もう一度しっかりと受け止めたいと思います。そしてこの修行人というのは何かというと、もう皆さん一人一人ですから、一人一人が本当にそのような自覚を持って歩み出す素晴らしい恵みの契機としようではありませんか。さあ一箇所御言葉をお読みしたいと思いますが、ガラテヤ書の1章の6節です。ご一緒にお読みします。3、はい。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。他の福音といってももう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わしキリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのです。しかしたとえ私たち自身であれ天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるがよい。私たちが前に言っておいたように、今また私は繰り返し言います、あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがよい。非常にこのパウロ書簡でですね、厳しい表現をとっていますね。呪うということは神から見捨てられようという意味ですから、もう全くもって絶望的なそういう状態に陥るようにというのは強い言葉です。でもそれぐらい強く彼は、まあ、非常にこう極端なまでにですね強調する表現を使うんですけど、裏返しのことが明確に言いたいです。キリストの福音に固く立ち続けなさいということです。それ以外の事柄に心を惑わしてはならないし、キリストの福音こそが私たちを生かし、本当に私たちを神様の恵みの中を歩ませる大切な基盤となるのだということを伝えているのでございます。今日私たちはキリストの福音をしっかりと受け止めながら歩んでいくものとなろうではありませんか。さあ第2番目に覚えたいメッセージポイントはこれですね。ご一緒に告白します。3、はい。祝宴の喜びを生涯楽しもう。アメン。先ほど花嫁花婿というね言葉がありました。祝宴の喜び、本当に私たちもその事柄を、ね、思いますときに心がワクワクしますが、ある意味でこれは主にあって喜び踊るという事柄の中身ですね。つまり神様にあって、福音宣教の歩みの中に私たちが生きていくその人生には、実はこのような喜びが溢れていく生涯となるのだ。さまざまな出来事を私たちは体験しますけれど、でもその一番こうベースにねあるのは喜びだ。この喜びを本当に感謝の前に私たちは楽しみながら歩んでいきたいと願うのでございます。エンジョイって言葉がありますが、 楽しむという言葉は enjoy、 喜びの中にある状態ということですね。だからある意味で私たちの信仰の、この基本的な空気感、それはエンジョイする、いろんな状況、いろんな体験、いろんな経験、そういったことからを、満喫する、しっかり味わう、今日はもう本当にね、リスト兄弟と甲賀君の喜びをしっかり味わいます。ハレルヤ、ぜひ本当に一緒にやってね、お祝いをしたいと思いますね。流星兄弟がやっぱりね若者ですから、ぜひステーキを食べに行きましょうかね、そんな感じで思います。ステーキ大丈夫、好きですか、とても素敵な話なんて、もうそんなこと言わない方がいいんですけど、すいません、あまりに嬉しすぎて、まあ、本当にですね、それぞれの、まあ、状況や、ね、体験において、そういう事柄を楽しむってことはとても重要なことですね。だから今日は本当に皆さん、また素晴らしいね、この機会、教会が一つ大きなステージをね上がる、その事柄を喜び楽しみたいと思います。そしてこのことが実はちょっとこう思い巡らしながらね、祈っておりました時に、発端はそもそも何だったかということを、思い起こしました。それは何かというと、ちょうど2年前なんです、まあ、大きな働きはちょうど5年ぐらい過ぎた頃、今もう7年になりますが、5年ぐらい過ぎてきた頃に、非常にね強い願いが起こされました。それ何かというと、大きいで働いている方々がやっぱりその仕事を与えられているけれども、やっぱり人生の基盤はやっぱり家庭ですから、その家庭生活がちゃんと支えられる、そういう場所が欲しい、そういうですね思いを主が、特に加先生に与えてくださってですね、そしてその話を聞きました。ぜひこれは教会としても祈ってそれを応援して進めていきましょうということで、まあその事柄をですね、しっかりと計画し始めた、これが、今から丸々2年ちょっと前のことです。そして祈っていく中で、これは、まあ、グループホームということになりますと、場所をですね購入したりとか、資産的な事柄に関わりを持ちますから、その時にはどうしても宗教法人の、言うならば責任役員会というものとちゃんと連携を取ってですね、やらないといけない、財産とかそういったこの固定資産とかそういったものに関わる部分においては、法人というものが非常に、大切なんですね、役割を持っていますので、実はこの中央チャペルの名義も藤林伊沢ではないんです、そうではなくて、これは京都福音教会のものなんですね。だから宗教人の京都福音教会の名義になっていまして、個人のものではない。ですから教会が何か働きをするときに、そういう資産にまつわる事柄になりましたら、個人ではなくて教会としてやるので、そこで、今現在はですね京都福音教会の宗教法人の中に中央チャペルが位置づけられてますから、京都福音教会の宗教人の、役員会にこの事柄を図ったわけです。私の教会からは私と、新井兄弟が、責任役員として、ね、入っておりまして、そしてその時は元山の方々3人と、そして、まあ、説明をしてくださる、ねために活性者が来てくださったですね。そして、まあ、その話をこうしたんです。そしたら話は、グループホームをなんとかしましょうというところからですね、いきなり話が変わったんですね。何かというと、大学院の先生からですね、小平先生から、その事柄もさることながら、今後も中央チャペルはこういう働きをなさいますかねっていうことが来たんで、もちろん今ね私たちがかかってる支援礼拝にもそういう方々がたくさんいらっしゃるので、こういう働きが進むと思いますってことを答えたら、提案があるんですけど、何か、もうこの辺で宗教法人を分けて、中央チャペルは中央チャペルとしてお持ちになったらどうですかってこともおっしゃったわけです。まあ時すでにね21年目になる頃でありますから、 まあ、20年も別この教会としてねそれぞれ歩みをして、でも法人としては一つだけだということで歩んできましたけど、もうここから、まあ、実際ね法人を分けて、中央チャペルも法人を取られてなさったらどうでしょう、まあ、この提案は、まあ、私も考えないではなかったけれど、あんまりはっきりと自覚はしてなかったんです。ところが先生の方からヒュッとそれを投げてくださった瞬間ですね、なるほどみたいな感じですね、私の中ですごくクリアになったんですね。まあ理由が明確です。それ何かというと、本部教会の方はやはりそういう事業に対してはあまり関心がないし、そういうことからを実際ねどんだけやっていくかって言ったらほとんどしないだろう。もうすでに向こうはですね設備土地もたっぷりありますからね、十分それを活用しながらやるね働きがあります。この前は、教育館ですね、そして宿泊等もね、もう作りましたから、まあ言うたらそういう働きね、あの教会の設備を用いてやる働きがすでにあるので、あんまりそうやってですね、社会福祉的な働きに対しては積極的に取り組むそういう思いはない。それはケチンボではないんですね、意地悪でもないんです。そうじゃなくて教会としての使命や役割が違うということ、ここはねはっきり私たちも自覚してくださいね。京都君が協力してくれへんのか、そういうことじゃなくて、私が嫌いやからね別れて言うてんのか、そういうことじゃなくて、それぞれの教会に神様はちゃんと使命と役割を与えてくださってるし、そのことからを本部教会は本部教会にちゃんと自覚し、今度私たちもまた中央チャペルとして自覚して歩み出す時が来たということであります。まあ、そういったことからをですね、神様の前に本当にこう、受け止めさせていただいて、じゃ まずはその前提となるね、ところ宗教人格を分けるということをね、スタートしましょうということで準備を始めたのが、2018年の4月のことでありました。そこからもはや丸2年が経過するんですが、実際あの府庁とですねこう接触を始めまして、府庁の文教課というところが宗教法人についての窓口になるので、まあ、そこにですね、いろいろ話をしに行きましたら、そこで言われたことは、ちゃんと中央チャペルが宗教人としてふさわしいかどうか1年間ねちゃんとその運営状態を見せてください、そしてその後で提出していただいて認可しましょうと、まあ、そういうですね方向性になりまして、2018年はそういう意味では、まあ、そのちゃんと運営なされているということをちゃんとこうね示すための1年間として待ちまして、そして今年度ですね2019年度に、正式にこの提出するということに向けての書類作成や手続きを踏んできたと、まあ、そんなことでございます。やりますから、まあ宗教人格を取るということに、まあ、向かう、ね、流れというのはそもそもこう考えるとね、グループホームをこうねスタートしたいというような事柄が発端だったなっていうことをこう思うわけです。でグループホームはって言ったらもちろん祈り続けてね歩みを進めていますから、その事柄はなると思いますよ。でも神様は豊かですね、そういった事柄がより広がっていくようにちゃんと舞台を作ってくださった。つまりちゃんと宗教人を整えてですね、ある意味でこの教会がこの教会として、つまり元山の方々にいろいろこう指名したりね、いろいろ打ち合わせをしてやっていく形から、もうこちらの教会の中できちっと相談しながら進めていくことができるように舞台を用意してくださった。でありますから、私たちがこうね、考えていることをはるかにね、広げて神様はことをなすお方なんだなということを改めて実感したのでございます。はじめさん、神様は私たちの人生にいろんな事柄をね与えてくださいますけれど、その事柄のプロセス、この2年間ねグループホームについて一生懸命こう考えてもきましたけれど、実際は何もまだね具体的に起こっていないわけです。でも私自身ね一つはっきり自覚していることがあるんです。何かというと、このプロセスも本当に 楽しませていただいているということです。大切な時として踏まえさせていただいていて、こういった事柄がちゃんとお見せされてこそ安定的に祝福された未来が開けていく、そういう事柄を神様にあって、味わわせていただいているなと思うのでございます。毎週毎週祈祷会でね祈り続けています。かつて私は祈祷会でこうね同じ項目を祈るっていうのが飽きるんじゃないかとかね、しまいにこう、なんとなくねこう、無味乾燥な、ね、感じマンネリ化してね、もうまたこの祈りかみたいなねことになるんじゃないか、そういう危惧をね抱いたことがあります。なぜかというと私の小さい頃ねよくありましたね、ちゃんと寝る前にお祈りしたかってねよく聞かれまして、ついねこう答えました。祈ったよって。どう祈ったって。昨日と一緒ってまあ同じ祈りをずっとやってるとねそんな感じになるなってことはねあったので、なんか祈り続けるとねこうまたこれかってねなるんじゃないかってそういう危惧感があった。ところがですこの2年間で私の中でそのね感覚全く変わりました。同じ項目を祈ってますよ、同じような項目を祈ってるけど、でもそのねリアリティというかそこで感じる毎回毎回ね、ああ神様どんな声にしてくださるんだろうかってことをねワクワクしたこの思いに引き上げてくださって、それが本当にねみずみずしい感覚でね祈り続けることができているから本当に感謝でございます。安島さん、祈りというのは本当に主によって歩むことの具体的な舞台ですね。祈るということとして神様とご一緒しているということが体験できる。それは実はことが動いているからすごいんじゃなくて、動いてないように見えてる最中にも神様の御業はすでに始まっているし進められているし、そして神様は時密令に及んでそれを具体的に表してくださるお方だ。そのような恵みを主が与えてくださることを楽しもうではありませんか。マンネリはだからある意味でですね無味乾燥なものになるんではなくて、毎回そういうことを繰り返す中で実は日ごとに新たにされる恵みの源となることを覚えたいと思います。コエレトの書にこういう言葉がありますね、ご一緒に読んでみましょう。3章の12節13節3、はい、私は知った、人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生を送ることだと。人誰もが飲み食いしその禄によって満足するのは神の賜物だと。アメン。本当に私たちが禄労苦している最中はこんな苦労してこんな大変だっていう事柄をよくね考えますけど、でも労苦して最後行き着いたところを本当に楽しむっていうことが大事ですね。ある意味で労苦ばっかり私たちは最後に残してしまうのはこれは違う。ある意味でこうやって労苦したけど本当に結果こうなってよかったねっていうところをちゃんと残していく、実はそういうですね捉え方がとても大切だということを教えられるのでございます。私自身もこの点すごく、今年入ってからですね取り扱われまして、まあ特にですね、体50の方々に関する関わりについてものすごく目が開かれました。まあそのね一番は何かというと、私が今までですよ、例えば車椅子の方々にねちょっとお世話をこうするともう先生そんなお手を煩わせてすいませんすいませんすいませんばっかりこう言われるわけですよ。そうするとねもちろんねやって差し上げたいんですけど、あんまり言われるとなんかこうそう言わすのが悪いかなって思ってしまうという、すごいねそういう感覚がね私なんか強かったです。だからあんまり私はやらん方がええのかなとかですね、かえってその方がご負担にならないんじゃないかというような配慮という名の無作為ですね、何もしない、結局何もしないっていうことは何も生まれないんですけど、そういった感覚がすごく強かった。だからある意味でいろいろお手伝いするとかそういうことからで、まあその受ける方にこうすいませんすいませんばっかりこう言われるとですね、やっぱりこうご負担をかけるんじゃないかというような思いがすごく私の中にあってですね、そんなしんどい思いさせてどっか連れてたって面白くないやろなみたいなですね結論を勝手に自分でこう弾き出していたんです。 でもその点本当にね、神様カチンカチンカチンとね暗くして砕いてくださいましてね、本当に見なあかんのはそうやっていろいろ苦労するとかね大変なことかもしれんけど、でも最後例えばこれが食べたいって言ったら食べれてよかったねってことでしょって、こういうことができてよかったねってことでしょって。でもそれを喜ばないで楽しまないで、どっちかというとその苦労ばっかりを残してね、あんだけ大変やったしこんだけしんどかったしで、楽しまないっていうのはこれはやっぱおかしいということをですねものすごく反省させられたんです。よう考えたらそういうことですね。本当はその最後の良かったねを楽しむことが人生の大切なリアリティですね。山登りがありますよね。山登りは重力に逆らいますから大変ですよ。だけど山登りが大変だったって言っても頂上立ってね素晴らしい絶景を見た時に山登った人が何を残して帰るかって言ったら多分頂上立って綺麗かったっていうのを残して帰ると思うんです。その過程でしんどかったとか汗かいたとか喉かいたとか、ね、タオルスをやったとかそういうことをいちいち残さない。いや達成できてよかったって、ああ本当に人生を楽しむっていうのはこの部分かなということをすごく教えられました。本当に感謝の前に今年はどんどん、そういう楽しみ方を、たっぷりする人生をですね歩ませていただきたいと願っているのでございます。でもそれは実に福音を分かち合う中にもね本当に神様が豊かに当たりくださっているものですから、ぜひ私たちはキリスト者としてこの喜び楽しむということを満喫する歩みをさせていただこうではありませんか。最終的にそれによって満足するのはコヘレトは語りますね、神の賜物プレゼントですよ。本当に神様によってこの私たちの歩みが神様のプレゼントだらけの人生、ああこんなにも神様豊かな歩みを主によって開いてくださって感謝ですと、主によって前進する、歩みの中で味わっていくものとなるのではありませんか。ご一緒にお祈りしたいと思います。アバ父よと呼んで祈ります。はい、アバ父よ、天の父様ありがとうございます。神様あなたの福音が私たちにどんな現実の変化をもたらすか、神様本当に主が通算語ってくださり感謝します。そして神様何よりも私たちが結果を楽しむ、神様その成し遂げたことを喜ぶ人生、神様あなたがそこに招いてくださったことをありがとうございます。こいつとお一人お一人が主によってそれをしっかり受け止め喜び感謝しながら歩むことができるように導いてください。届け主の助けと守りがあることを信じます。皆によって祈ります。